1特集。大雨や台風に備えていますか？私の避難行動計画、マイタイムラインを作ろう。今年も大雨や台風の季節が近づいてきました。近年、大雨により様々な自然災害が発生し、甚大な被害をもたらしています。マイタイムライン、避難行動計画とは、大雨や台風などの風水害に備えて、自分や家族の命を守るために、いつ、誰が、何をするのか、ということを時系列に沿って整理した行動計画のことです。避難の準備はみんな同じではなく、住まいの立地や家族構成により様々です。自宅や学校、勤務先でどのような災害が想定されるかを知り、いざという時に落ち着いて行動できるよう、マイタイムラインを作り、もしもの時に備えましょう。問い合わせ、危機管理課、電話 072-423-9437、ファックス 072-423-6933。マイタイムラインを作る前に、1、ハザードマップで自宅や避難場所の位置を確認しよう。まずは、総合防災マップに掲載のハザードマップで、自宅周辺の浸水、洪水、内水、高潮、土砂災害の危険性を把握しておきましょう。自宅や勤務先周辺の避難所や避難場所を確認し、安全な避難経路や移動にかかる時間を確認しましょう。また、非常持ち出し品の準備もしておきましょう。家族構成を考えて必要な量を用意し、避難時にすぐ取り出せるようにしましょう。詳しくは総合防災マップをご確認ください。総合防災マップは全校配布していますが、市役所、各市民センター、山滝支所でも配布しています。2、警戒レベルを理解しよう。警戒レベル3、高齢者等避難で、避難に時間がかかる高齢者や障害のある人は避難してください。警戒レベル4、避難指示までに危険な場所から必ず全員避難しましょう。3、避難行動を理解しよう。避難行動判定フロー。ハザードマップで自宅の位置を確認し、印をつけましょう。自宅がある場所に色が塗られていますか？いいえの場合、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどに住んでいる人は、市からの避難情報を参考に避難してください。はいの場合は、災害の危険があるので原則自宅ではなく安全な場所への避難が必要です。例外があります。浸水の危険があっても、次に該当する場合は自宅に残り安全確保をすることも可能です。1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れがない区域である。2、浸水する高さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまで我慢できる。水、食料などの備えが十分にある。以上の場合は例外です。自分または一緒に避難する人は避難に時間がかかりますか？はいの場合、安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に身を寄せられますか？はいの場合、警戒レベル3が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に身を寄せられますか？いいえの場合、警戒レベル3が出たら、市が指定している指定緊急避難場所に避難しましょう。指定緊急避難場所とは、災害の危険から命を守るために一時的に避難する場所です。自分または一緒に避難する人は、避難に時間がかかりますか？いいえの場合、安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に身を寄せられますか？はいの場合、 警戒レベル4が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。安全な場所に住んでいる親戚や知人宅に身を寄せられますか？いいえの場合、警戒レベル4が出たら、市が指定している指定緊急避難場所に避難しましょう。以上です。4、防災情報の入手方法を把握しよう。テレビ、ラジオ、インターネット、テレビのデータ放送、D ボタンや天気予報、ニュース番組で防災情報をこまめに確認するようにしましょう。防災行政無線、広報車、消防車両。防災行政無線は災害発生時、市内各所に設置した屋外拡声器により、岸和田市の災害情報や避難情報などを一斉伝達します。なお、防災行政無線を聞き逃してしまったら、電話 072-426-0581、緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、市公式 SNS、市公式アプリ、岸丸、大阪防災ネット、注意報、警報などの気象情報、地震、津波、土砂災害時の避難情報など、最新の防災情報がメールで届きます。岸和田市防災情報自動配信サービス。携帯電話やスマートフォンによる防災情報の取得が困難な人に対して、電話またはファックスで防災情報を配信します。利用するには条件があり、あらかじめ申請が必要です。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
マイタイムラインを作ってみよう。尼崎町にお住まいの大西さんご家族が、梅雨入りを前にマイタイムライン作りにチャレンジ。いざという時、慌てず行動できるように、日頃から家族みんなで話し合うことが大切です。皆さん、ぜひ参考にしてください。大西さんファミリープロフィール。圭司さん、恵子さんと、昨年12月に林家へ転居してきた娘さんご家族の木村隆之さん、ゆりさん、みつきちゃん、あおしくん。2018年の台風21号で窓ガラスが割れるなどの被害があり、当時は防災意識が高まったものの、最近はマンネリ模様。指定避難所の葛城地区公民館は川向こうで距離があり、小さい子供たちとの移動は危険と判断し、尼崎町会館を避難所に決めました。総合防災マップを参考に、2018年の台風21号の被害を思い出しながら、非常持ち出し品と備蓄品を確認。窓ガラスが割れたので、段ボールやテープは忘れないようにしないと。足元を照らすセンサーライトがとても役に立ったね、などの声が。消費期限が過ぎてしまった非常食は、ローリングストック法で備蓄しないといけないね、と高幸さん。大仁家の食料担当が決まりました。ローリングストック法とは、定期的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい非常食を備蓄する方法です。家族みんなで防災意識を高めることができました。もしもの時の備えを見直す良い機会ですね。大仁圭司さん、孫たちが引っ越してきて、今は我々が守ってあげないといけない。でも、いずれは私たちも年をとって手を引いてもらう時が来ます。笑い。マイタイムラインを状況に応じてその都度更新しながら、これからも3世代で協力して連携を深めていきたいと思います。大仁圭子さん。2018年の台風の時は、あんなに大変だったのに、 時間が経つと防災意識は薄れていってしまうもの。計画を立ててもその通りいかないこともあるかもしれないけれど、家族で話し合って共有する大切さが改めてわかりました。備えの見直しは習慣づけていかないといけませんね。木村隆之さん。大阪市で住んでいた時は、津波や川の氾濫、土砂災害の実感が湧かなかったけれど、今の家はすぐ近くに川が流れていて、災害を身近に感じるようになりました。災害の備えとして、まずは土地勘をつけるため、この辺りの環境を知ることから始めています。備蓄品の食料担当になったので、笑い。消費期限が過ぎることのないよう気をつけます。木村ゆりさん。大阪市で住んでいた時も、区役所から防災マップをもらっていましたが、引き出しにしまったままでした。家族みんなで防災意識を共有する良い機会になりました。